はい、ということで岸本会でございます。
はい、お願いします。
今回はですね、
はい、
ちょっと学生の方に聞いてほしい内容というか、
うん、
まあ、学生じゃなくてもいいんですけどね、若い方にちょっと考えてほしいなっていう話をしていこうかなと思っております。
はい、
いきます。教えて都市伝説。はい、話したいことを話すコーナーなんですけれども、
はい、
いきなりなんですが、
うん、
1996年、
うん、
とある伝説の映画が、ヒットしたんですけれども、
うん、
邦画で、
邦画、
はい、
96年、
8
つですよ、僕が
8つ、
うん、
でも見たことあるんじゃないかなっていう感じなんですよ、
はい、
っていうのも僕も多分当時 の、
はい、
そのリアルタイムでは見てないんですけど、
はい、
3回ぐらい見てると思うんですよね。 2回は絶対見てる。
僕も見てる。
おそらくテレビで見てると思う。
テレビで見てる、うん、タイタニック。
あー、邦画ですか。
あ、ごめんなさい、
はい、邦画、
邦画ですよね。それ伝説の邦画、
うん、伝説ですね。もう今やちょっとこのメンツが集まることは絶対にないという。
5人いや、すごいでしょ
まあまあまあ、
モックもいて、たけしさんもいて、
まあ、いましたけどね。たけしさんでね、なんか
5人
覚えてますけど、それは
これ
違います。
あ、違います、うん、
超ラブコメディです。
ラブコメ、
青春ラブコメですね。
僕も知ってる、
知ってると思うんですけどね。
あれ、そんな感じ。
はい、あ、じゃあタイトル言いますね。
はい、
わかりますかね。ザッツカンニング史上最大の作戦。
知らない。ザッツカンニング。
ザッツカンニング史上最大の作戦知りません。
カンニング良くないですから。
な
んかザッツカンニングって良くないでしょ。
ああ、そうですか。うん、
それを今進めるのはダメです。
出演者がですね、
はい、
主人公の男の人が木村という男なんですけども、はい、山口達也さんですね。TOKIO の山口達也さん、
はい、
そして、まあ、ヒロインが森下由美という安室奈美恵さんがやっていたという、
はい、すごいね。
他にも藤木直人、
すご、
山本太郎とか、
お、
松尾隆とか、まあ、ちょっと、うん、いろんなバイプレイヤーみたいな人もいっぱい出てる感じなんですけども、
いいメンバーですね。
山口達也と安室奈美恵が、
うん、
今はもう見ることはできませんから。
どちらも引退されてますから、
はあ、うん、その2人が、まあ、やっていた青春ラブコメディなんですけども、
うん、
これ大学生が学生寮の生き残りをかけて、うん、大学教授を相手にさまざまな方法でカンニングしていくという青春ラブコメディだったんですよね、うん、
今調べたんですけど、
うん、
すごい画素数ですね
96年ですから。
これすごい、ね、ガビガビやん。
いや、ガビガビですよ、そら今と比べたらね。
そうですか、うん、はいはい。
でも、まあ、そのカンニングの方法が面白かったんですよね、
うんうん、
その例えば鉛筆の中にこうちっちゃい紙をこういっぱい、
うんうん、
巻き込んだりとか、
はい、
なんか特殊な眼鏡で見るとこう透けて見えるようなやつがあったりとか、
うん、
自分の前に座ってる人になんかこう仕掛けをしてそれをやってみるとか、
うん、
あとなんか、スマホみたいな、今でいうスマホ、
うん、
当時は多分携帯電話みたいなやつだったと思うんですけど、
はい、
それにこうつないで答えを教えてもらうみたいな方法とか、うん、まあ、ありとあらゆる方法を駆使してそのカンニングをして、まあ、うまく点を取ろうという、まあ、映画だったんですよ、
はい、
これ見たことない人はちょっとぜひ見ていただきたいですけど、
全然ないです。
非常にいいんですよね、このチープ感というか、
うん、
個人的にはかなり僕の中では好きな映画なんですけれど、
この同時上映してるトモコの場合の方が気になりますけど、
優
子、これトモコ、
あれですかね、
トモサカリエ、
あの人やってるやつじゃない、踊るの監督が撮ってるやつじゃないかな、それ。
そんなすごいのこれ。
確かそうだったと思うよ。
え、
元宏さんじゃなかったっけ。
本当だ本当だ。
そう、まあそれはいいんですよ
中山、仲間由紀出てますよ、仲間由紀
全く関係ないんで、
仲間由紀出てますよ、
はい、友坂理恵はね流行りましたけれども、
うん、はい
はい、違うんですよ。
違うんですか。
カンニング、まあとりあえず面白かったんですよ、
はい、
映画ね、
うん、
であらゆる方法でカンニングをするっていうのが、
うん、
僕としてはすごいなんかワクワクして、
うんうんうん、
どんな そのアイデアでこうカンニングするんだろう、こう次々にもう見せていくというカンニング大喜利みたいなやつだったんですけども、この度ですね、ある企業がスタートアップ企業なんですけども、カンニングを推し進める企業というのが出てきたというか、つまりそのカンニングやりましょうよ、カンニング支援しましょうっていう企業が出てきたんですよ。
良くないんじゃないの？
そうなんですよね。普通に考えたらやっぱり良くないっていうのがまあ普通の意見だと思うんですけれども、そのサンフランシスコの拠点にした企業がクルーリーっていうのかな、が今話題になっていて、今年の6月に、約、22億円の資金調達が行われたと、つまりこの企業に可能性を感じて資金をこう出す投資家たちが、まあ、増えたってことなんですけれども、どういうような方法で、カンニングをするのをこの、企業は推し進めていくのかっていうことなんですよ、で創業者21歳なんですよね。
若
っ。ロイ・リーっていう、まあ、ちょっとアジア系のアメリカ人なのかなこの方は、でこの方はコロンビア大学の学生だったんですよね、もともとで、ソフトウェアエンジニア向けの技術面接っていうのがあって、要はなんかコード書いたりとかそういうのをするようなやつなんですけども、それでカンニングを可能にする AI ツール、インタビューコーダーというのを開発したんですよ、つまり面接の時に使用できるカンニングツールというのを大学生の頃に作っちゃったわけです。
そんな簡単にいく？そんなうまく。
そうなんですよ、ただこのカンニングツールの、レベルが高かったことにより問題となりまして、大学から停学処分を受け、後に中退することになったんですよね、そしてこの経験をもとに25年に、会社を設立して、でこのインタビューコーダーという要はカンニングツールを、さらに広げたものを作ったんですよ、それがまあ要はリアルタイムで、答えを出すカンニングツールのものを作ったという感じなんですよね、で、就職の面接とか営業トークとか学術試験とか、あらゆる場面でのカンニングを支援する AI アシスタントを、作ったということなんですよ、リアルタイムでカンニングできるAI アシスタントって想像つきます、どういうことって。
そもそもその答えが、例えばその公式があったとしてね、それなんかカメラとかで映したら答えが出ますよだとしましょうよ、そもそもそのデバイスをどう持ち込むんっていう話で、
そうですよね、
うん、
いろんな部分でんって思うところあるでしょ。
そうなんですよ。
リアルタイムってだって間に合うのそれみたいなとか、そう見られてたら使ってってのバレるじゃん。
そうなんですよ。
いっぱい気になるところあるじゃないですか。
可能じゃない、そもそも。
この、アシスタントツール、カンニングアシスタントツールというのは、特徴があって、面接官や監督者には存在がわからない透明なカンニングパートナーというのが、まあ、売りだという
んですよ。どういうこと？
で、プロモーション動画みたいなものを作って売ってるんですよ、どういう製品ですよっていうのをこうプロモーションするというようなやつなんですけども、それっていうのが、リーっていうさっき言った創業者の21歳かな、の男の子が高級レストランで女性とデートをしているというのが CM の内容なんですよね、でその映像を見ると分かるんですけども、まあ対面になって、テーブルを挟んでこうご飯を食べてるんですよ、女性とそのリー君が、で女性側からはリー君の顔、そしてその料理とかが見えている、これまあ要は普通の 絵ですよね。
それそうですよ。
ただリー君側の目線に今度なると、一変するんですよ、何が変わるかっていうと、リー君の方には、なんていうかな、透明なボードみたいなものが目の前にあるんですよね、でそのボードの左側に彼女のプロフィールとか彼女の言葉とかを認識する AI ツールみたいなのが、要は空気というか、
分かるよ、
空気上というかな、なんだろう、マイノリティリポート的な感じで画面が、浮かび上がってると、
うん、
で、彼女の発言を AI が受けてコメントが出るんですよ、うん、例えばなんかオーマイゴッドって言ったらオーマイゴッドって AI が認識すると、うん、でそれに対する、彼が話すべき言葉を AI がリアルタイムでパパパパパパって出して、それを言えというふうに言うんですよね。
だから攻略、人生の攻略本が見えてるみたいなことだ。
常に見えてる状態で、それはどういうふうに見えてるかというと、彼がかけてるメガネとかがそういうふうに見える感じなんですけども、うん、まあ、要は常に、自分の目の前に攻略ツールがある状態っていうことですよね、
うん、
ちょっと、まあ、想像しづらいかもしれないんで、
ちょっと分かんないかも。
いや、こういう感じで見えるっていうのを、こういうこれがプロモーションビデオなんですけど、
なんか出てる。
でこの
本当だ、女の人側からしたらね、
女の人から見た映像、
うんうん、ああ本当だ、
これは男、
うん、
ここで AI で認識して、うんうん、それに対応した情報が常に目の前に出てきて、うん、答えが合わせられるっていう、
うん、
まあ、こういう感じなんですよ、
うん、
でこれが、もうかなりレベルの高いところまで来ていて、うん、本当になんていうんですかね、まあ、これはだから女性を口説くという方法でカンニングとして使っているんだけど、うん、まあ、企業面接でも全く同じように使えるんではないかということで、うん、で彼のこの出した動画によって、賛否両論が巻き起こりまして、
わかるよ
何か どういう意味のわかるよだったんですか今のは。
やっぱり、うん、賛否あるのがわかる、
うん、
これって素晴らしい、
うん、
確かにその
すごい技術ではまずあるよね、
うん、だと思うんだけど、うん、個性がなくなるよなって思うよね。
だから答えが似通っちゃう可能性がありますよね。まず
攻略本があるんだから、うん、まあ、その人によって変わっていくのは分かるんだけれども、うん、でも個性がないよね。だって失敗しないんだから、失敗が個性なんだから。
基本的に、うん、多分その時の最適解を、うん、AI が選ぶわけですよね。いやいや、相手の反応とかね、いろいろ見てなんだろうけど、うん、
成功の方じゃなくて失敗の方で笑い合ってこんなことあったよねって言える夫婦が一番いい夫婦なんですよ。はい、はい、
なるほど。まあまあまあ、
うん、いいことで笑うなんて誰でもできるんだから。
だから、
うん、
ただまあ今のプロモーションが、うん、まあ、まず一個その問題になったのは、それで口説くっていうのはどうだっていうことですよね。
そう思うよ。
その自分の意思じゃないというかさ、うん、感じじゃないじゃんっていう、
うんうん、
ちょっと騙してるような感じっていうのが一つあるって、
うん、そうですよね。
ただこれ企業面接ってなったら、
そうね、
親も OK しそうな感じしません？ちょっと
受かりゃいいんだからね。
だっていい会社に入れるか入れないかの、うん、瀬戸際にいるときにこんな答え教えてくれるみたいなのがあったら、うん、使いますよそれってなる人たちもいると思いますよね。
運転免許証と取るときもあるんでしょ。なんか
もちろんもちろん
答え、
そうそう、
あと
だから
出る、
要は
取ってないんだけど免許、
あれプログラマーになる時の、
うん、
その技術面のテスト、
うんうん、
で答えがずっと目の前にある、
うん、
それをただ写すだけっていうような状態にできるってことですよ、うん、ただ企業側としてはよ、
うん、
それができればいいわけだから、
うん、
ぶっちゃけだからできてたら問題ないよねっていうのもあるわけですよ。
入ってから結構その子がね苦労しそうだけど、
そうだからそれ以外のことをやらせた時にどうなるかっていうのは分かんないよね、うん、
はい、
ただそれも答えが出る可能性は高いってことなんですよ。
そうね、確かに確かに。
だから、この方々が、
うん、
これでまあバッシングされたりとかを結構してるんですよ、
うん、
正直、
うん、
面白いとは思われてるんだけど、
面白いよ、
非常にこれはどうなんだろう、倫理的にとか、うん、あと人間の個性とはどうなのかとか、うん、いろんな、角度から突っ込まれてはいるんですけれども、うん、まあ、投資家たちはとにかくお金出してでももっとやれっていうのがまあ現状としてあると。
面白い
で、彼らが言っている理屈としてはカンニングの支援じゃないと、
う うん、
まず AI による能力の底上げをしてるんですよ、うん、っていうのを言ってると。
それはすぐ分かる。それも
人間として能力が上がるじゃんこれでっていう、うん、その誰でも能力上がるわけだよっていう、うん、その使えない人がいなくなるじゃんみたいなことなんですよ。
分からないことを聞かれた時に Google で検索するのと何が違うんじゃって話ですよね。
そ
う
そ
う、
で、
うん、
しかもそれをリアルタイムですぐ検索すらしなくていいわけだから、
うん、そうね、
すごい便利じゃんっていうことなんですよ。
すごい分かる。
で彼ら的にはだから電卓使うのとか、うん、スペルチェックとかその、
うん、
Google 検索不正ってみなされてるのも、うん、もう古いんじゃないかと、
うんうん、
もう新しい常識でも変わるよと、
うん、
世界の仕組みが変わるんだからもうそれに合わせりゃいいわけじゃん、うん、っていうことなんですよ、
うん、
でみんながズルをしたら、うん、誰もズルしなくなるよ逆に、うん、って言ってるんですよね。
そうですね、
確かにそうかなとも思うんですよ、うん、そのみんなが同じことやりだしたら、
うん、
別に普通のことだから、うん、ズルとも思わないし、
確かにそうだ、
でじゃあやらないっていう人が出てきたりとかもすると思うんですけども、うん、これこの主張っていうのが、うん、今の現代社会に受け入れられるのかっていうのが、まあ、ちょっとこの企業がどうなっていくのかがわからないってところなんですよ、
うん、
すごい面白いところに目をつけてるなっていう感じなんですけども、
はい、
オールカンニング OK にした時と、
うん、
じゃあそのカンニングはなしでやる、まあ、今のねレトロなやり方と、うん、あえて言うけど、
はい、
でやり続けた方とどっちがこの社会的に有意義なのかっていう話になった時、
うん、
これ難しいなって思ったんですよ、
うん、
個人的には僕も別にいいんじゃね、使ってもいいと思ってるんですよ、
う
ん、
僕もそう思う。
なんですけど人間の底上げをしようとしているんだけど結果として底が下がっていくような気もするというか、
もともとのここの、ね、
自力がなくなっちゃうんだよね、うん、
この力はなくなると思います。
で均一化されるじゃないですか、うん、それってもう人いらないんじゃないって、うん、結果なるだけな気がしていて、
だからなんかねその新しい知識とか知らないこととか、うん、そういうのを調べるの場合使っていいと思うんですよ、
うん、
だそのゴールじゃなくてアシストはいいと思うんですよね。
そう、
進むのは自分であって
アシストっていうふうに言ってるね、うん、この人たちは。
だからなんかそのテストに関してもですけど、
うん、
こういうアシストには使っていいんだけどこうこうこうでその自分の意見を主張するような欄とかテストとかっていうのは設けないと、うん、だからもう一個テスト増やすとかさ、うん、それかその何やったらその知識マウントみたいな、うん、マウントじゃないけど知識のテストっていうのはなくすとかさ、
うん、
なんかそうしないとやっぱり就職なかなか難しいですよね。
てか選ぶ方が大変なのよね、
うん、
その差ができなくなっちゃうからね。
そうですね、だからなかなか難しい。その大学とか高校受験はちょっとあれ一回置いといても、
うん、
就職はね、
あとその人間関係苦手な人とかいるじゃないですか、
うん、いるいる、
喋るのも本当に無理みたいな、うん、そういう人にこれを使わせたら、うん、コミュニケーション能力は間違いなく上がるじゃないですか、う
ん、助かります
それってありなんっていう感じはあるよね、う
ん、まあまあまあでも本当に苦手なんだよな
でも使うお前そのもしでそれができたとして社交的になると思う。
で舞台立ってる時は使わんで、
うん、
舞台降りてお客さん対応してる時は眼鏡かけてるみたいな、
うん、
使うかな
それって、うん、それの通り動く
動くだって今
って答えが分かってたら
今困ってるんだ、
あ、やるんだ、あ、うん、それは使うんだ。
いや本当にまるまるなんとかなんとかなんとかなんですよ本当なんとかって、そうですかしか言えないから今
で考えなくて答え出てるからね。
最適解が欲しい、
うん、
それのもう分かんないんですよ僕も。
それだから、
うん、
それやられたらこっち側としても、
うん、
その気持ちいい返答返ってくると思うんだけど、うん、
だけどこいつ固定になって割れる
から、ね、意外性がないよね。
そうそうそうそう、
ね、
うん、
それを良しとするかというか、
うん、まあ、自分の脳からひねり出したものじゃないからね
そう、
うん、
だから僕は逆にカンニングありにするっていうのは、
うん、
テストとかで俺はありでいいと思うんですよ、
うんうん、
なんですけどそこに俺はオリジナリティをあえて与えた方がいいんじゃないかなと思って、うんうん、面白いカンニングの仕方をあえて OK にするっていうか、だから最初に言ったザ・カンニングのように、
はい、
その自分はこういうカンニングします、はい、 っていうのをもうあえてやって、
ナルトの試験みたいなね、
でそこで、うん、あのそのアイデアはすごいねとかっていう風にした方がもういいんじゃないかなっていう、う
ん、まあそういう人材を求めてるとかだったらいいんですけど、
うん、
普通にただただ、
まあ、公務員とかね、
そう働いてほしいところはちょっとおいってなり、まあそれはまあそこによって変えりゃいいしね、
まあそう
別にね、使っていいところは使っていいしっていう、う
ん、これこの企業僕だからちょっと注目してて、
いや面白いと思う、
もしかしたら本当にその世の中のなんかそもそも論を崩すような、
うん、
企業になりかねないんじゃないかな、
変えそう世界を、
だって、ね、そう
今までは検索するのってよくないぞとか、
そうい
ろいろあったけれども今検索普通になってるし、
今だって上松さんも言ってたけど、うん、パッド使うって言ってたじゃないですか、
そうそう
授業 で、ね、ノートを取らないっていうかさ、うん、で写真撮っていいかどうかとかさ、ね、やっぱまあなるよね、そら
先生
アイテムがあるんだから
あれなんでしょ、だってもう黒板使わない先生も出てきたって言ってたもんね、
そうそうそう、もうパッドでやるみたいなさ、う
ん、正直そっちの方が楽だもんね、消したりとか、なんか
お互い楽じゃん、
うん、そうそうそうそう、相手もね、
でも上松さんはかたくなに書かせるみたいな言ってたけど、うんうん、だからどっちが正解かはその、うん、その後分かるよね、
まあでもさ
卒業した子が
別の先生で楽しっちゃったらさ、
うん、
上松先生だるいなってなってんちゃう、
まあなるよね、
うん、なんで書かなあかんねん今更って、
うん、でも上松荘に感謝する 子がいつか出てくるかもしれない、
まあ、その
あの時やっててよかった
って覚えるはあるからね絶対、うん、書いて覚えるはあるからそれは分かるんだけれども、でもやっぱり人間って偉いもんでやっぱ楽一回覚えたら絶対やらんから、
まあ、そうだし、うん、あとさマジな話何も覚える必要ってなくないってなるんだよね、
検索できるからね、
そう、うん、てかこのリアルタイムで検索できないから今、うん、覚えてた方が有利なものっていっぱいあるじゃん、
うんうん、
会話とかでもすぐパッとこれが出るから
そうそう
知識あっていいよねっていう話になるんだけど、うん、それさえももう出るんだよ、
うん、
会話の中で必要なものがもう出てきちゃう、
うんうん、
会話考えることなくなるってどういう感覚なんだろうなっていう、
確かにね、相手が言った何もあるって例えばなんかテーマが A というテーマがあって
それに付随する話をとかさ、そうそう、
話をとかね、うん、それが考えずに
出てくんだよ、
だからあれじゃない、
どういう
一斉にその話はですねってみたいな、みんな眼鏡かけて
でチョイスが違うだけになる
っていうか、ね、そうそうそうそう、
どれをチョイスするか
12345ってあって、うん、私は5選びました、うん、あなたは1をみたいな感じでね、うん、
それ楽しいんかな、
あと横のやつは1を選ぼうとしている
っていうのが分かるかもしれないし、ね、
そうそうそうそう、うん、まあ、それはそれで面白いけどね、
でも今までそういうのに頼らなかった人たちは抵抗するだろうね、
まあそりゃそうでしょ
う、うん、自分のね、うん、そのテクニックとか評価されてた部分がなくなるわけだからね、うん、ゼロになるから、
直接入れてるんですか、古い古いみたいな、なるかもしれない、本当にな
んかでも、うん、もう近いな、
近いよ
マジで、なんか本当にシャレに なんないレベルになってきたなっていう、うん、
だって最初さ出会い系とかさ、マッチングアプリってむちゃくちゃ気持ち悪がられてたじゃん、
う
ん、
気持ち悪い
今普通だもんね、正直その若い人たちの中でマッチングアプリで会う人の方が多いしさ、
だってそれで結婚もするしね、
そうですよ、うん、それ全然普通だし、僕も今変とも思わないじゃない、それで出会ったんですって言われ、うん、あそうなんやって思うぐらいだし、
うん、
だから最初はやっぱりおかしなことだな変なことだなって思うかもしれないけど、やっぱ便利って麻薬やからさ、
うん、
いっぺん使うことは絶対にずっと使うから、これ
なんかさ前さエイリアン、うん、エイリアンが未来人で、グレイがさ未来人で、
はい、
脳が肥大化してるみたいな、うん、脳がでっかくなってる、うんうん、で目がでっかくなってるとかさ、はい、その、未来の姿を表してんじゃないかって話あるじゃないですか、
力仕事しないから細くなっていくとかね、
うんとか、
うん、
よくよく考えたらさ脳ちっちゃくなるよね、どう考えても。本
当っすね、だから使わなくなるんだから、
だってツルツルでいいもん脳、
だから最終的にさ
チップさえ入ってるやん、
球体になるんじゃない
球体になるのかな、
歩くこともやめ、掴むこともやめ、うん、考えこともやめ、もう心臓だけバクバクバク、
もう生殖もしない、
そう
なんだこれはっていう、
死ぬこともないから増やすこともない、うん、ちっちゃい穴が開いててそこから尿がちょろちょろちょろちょろ出るだけ、
それは何のためにいるんだろうな、
楽しいとかもどうなんでしょうね、
それもでも脳のさ、うん、錯覚みたいなもんでもあるじゃん、
まあね、
そのコントロールできると思うから、
うん、でもだからこそさ まあ、岸野さんもいろいろ日本各地回ってますけど、うん、その目で見たものって本当に貴重やなと思いますよね、自分の目で見たもの。
まあまあまあ、まあ、
ネットで見たものってやっぱ違うじゃない、まあね、ただで感じたもの、ね、触れたもの、口に入れたもの、触ったものとかって、
うん、
だからこそなんかそのいろんなとこ、
うん、
今後もなんか行きたいなと思いますけどね、それはそのネットで調べられたとしても、
まあ
やっぱり現地には行きたいと思う。
どうする、現地と、うん、1ミリもたがわないシミュレーションが出ちゃったら、
うん、いかん。
1ミリもたがんないんだよ、
行くやん、うん、だからあれよね、その自分のデータだけがそこに本当に行って歩いてるみたいな、
それならちょっといいかなって思う。
一回それやっちゃ絶対行かないもんね、だって移動めんどくさいんだから、
手前やし、 金も時間もかかるから、
うんうん、そうよね、
やばいよ、
もうじゃあいかん。行きたいけど、
これさ、うん、これ始めてもう10年ぐらい経つわけじゃん、はい、言ったら
10年経ってます。
10年の間にシャレにならないような流れがもう出来上がってるじゃん、
うん、そうですよ、
10年前ならこの話本当にただのバカ話だったんだけど、ね、もうないからね、
そうですよ、
あと10年続けてたら、
うん、
もう多分喋ってないと思うのよ、
うんうん、
俺チップがやってると思う。マジで。
そうね、
だから
もう会ってさ、こうやって対面して撮るのも
ちょっと古いからね、対面っていうのがもう、うん、そう、今の時代ですらちょっと時代遅れなんだから、
ズームとか
そうい
ろいろやってますからね、
でアバター作れるし、
うん、
今、
うん、
ねえ、もう10年後はこの携帯でやってるやついないんじゃない、うん、
でも数年前に言ってたさ、自分のアバター作ってなんか 3D の世界に行くみたいになってたじゃん、
うん、あったあった、
なんかそのパラレルワールドに近いようなみたいな、
セカンドライフみたいなやつ、
あれどこ行ったん、あれ
あれは流行りきらなかったね、
誰もやってないよね、
うん、確かに、
なんか
飽きたんだろうな、
前はいろんなさ会社がさ、大きい会社がなんか
進めててさ、めちゃくちゃ金出してたよ、
いろんな会社が、 Facebook やらないやってやってたじゃん、
うん、メタバース
とか、どうなったんあれ、なん誰もやってないよあれ。
でやっぱ早すぎたんだろうな、
早かったんかね、うん、かね、うん、
なんかキモって思われたんじゃん、
残ったのさ、うん、バビ肉だけじゃん、
筋肉残ってるの、バビ肉
残ってるでしょ、バビ肉は、
いやー、わかんないもんだよな、なんか
美女ジュニクでしたっけ、
うん、
うん、
なんかあれだろ、ネカマのなんか、
え、ネカマ言うなよ、
ネカマのなんかあれみたいなやつだろ、
でグローブはめてさ、
うん、
あのほんまはおっさんやけど、
うん、
美女になりきって、
うん、
その電子の世界で手をつなぎ合いながら寝るんですって、
やば
っ、言ってた、
でもまあそれが普通に、でも、
ね、ネポリンパホリン
でついにもうちょっと侵食されてるなっていうのを本当に最近見たので言うと、うん、あの AV 業界に普通に AI の女の子がランキング入ってたりするみた
い、うん、え？AI って、
うん、
そもそもから、どういうこと、カラムシンはどうすんの、 AI どう
し
た
の、同士っていうか、
その
画像が AI で作ったものだから存在しない女の子なんだけど、
男もしない、
男もしないんじゃない、多分ね、
作り上げたもの
か、 その辺分かん、あんま詳しく知らないけど、女が少なくとも AI って書いてある、
アダルトアニメと変わんないじゃん、じゃあ
で
アニメが 3D になっただけじゃないの、それって
だからアニメじゃないの、もう
3D
人にしか見えない、
すご
ってことはよ、
うん、
この子らがランキング上になってきて、
うん、
ってなったら一番コスパいいじゃん、問題も絶対起きないし、まあ、
起きない、
それになるよね、もう
てかもう自分で作るんじゃない、もう我々が、
まあそうね、例えば確かに、
タップ数、身長、髪こんぐらい、顔こんな感じで、うんうん、相手これで、シチュエーションこれでみたいなね、うんうん、でそれで一本作るたびになんぼとかっていうふうに、
まあどうだろうね、その、うん、オーダーメイド方式ね、確かに、
そう
それはそのビジネス当たるぞ、
それで言うとさ、
うん、
今日さ羽田行ってさ、
うん、
でちょっとお父さんに車に迎え来てもらうからって言って、うん、1時間ぐらいさちょっと時間潰そうって言ってあんまないんだけれども空港内でご飯食べたりとかぐるぐる回ってたのよ、
うん、
ほらさ待合室があるじゃない、
うん、
待合室でさ一人 の、まあ、あの女性がいて、
うん、
女性があの VR ゴーグルつけて、
うん、
でなんかあの
ヘアルゴーグルって重いやつでしょ、
そうそう頭の、あのヘッドマウントディスプレイっていうの、うんうん、あれをグッとつけて手にさグローブつけてさ、うん、それで遊びながら時間潰しちゃった、うん、初めて見てさそれあの屋外でやって
んの、外でやる人あんまいないよね、
そう、うん、ニコニコしながらはーってやってて、でもこうなるのかなって思ったよ、
まあ そのスイッチやるのとかと変わんない感じなんだろうね、うん、その人からすると、
うん、VR ゴーグルつけてもう頭グリングリン回しながら手でなんか掴みながら空を、
でもあれさ、うん、持ち運び正直だるいじゃん、あの大きさ
重たいからね。
あれでもセンサーだけとかになったらさ、それこそサングラスぐらいで、
はいはいはいはい、
手もなんか紐つけるだけぐらいのさ、うんね、感じだったら、うん、全然いいよね。
でもパソコンにつないでるだけだったよ。
もうじゃあ
結構小型化してた僕みたいなやつは。
なんかねもう今出てるらしいんだよね、すごいやつ。 メタだったかな、うん、かどっかが。でもアメリカでしか買えないらしくて、まだちょっと見てないんですけど、それは欲しいなって思ったな。
何使うんですか。
いやなんかその最新の技術をとりあえず知りたい、
ね、テクノロジーが好きだから、
うん、どういうことまでできんのかとか。
あでもそれ見てちょっと驚いたわ、その、うん、しかもあれよ、
正直時代だな、
若い人じゃないのよ。
あそうなんだ、
うん、だからそういう仕事してる人なのかな。 いやそんなもんじゃない、
もっと
50、60ぐらいの人
いやすごいそれ
が VR ゴーグルつけて販路つけてなんかやってたね。
全てを捨てた人じゃなくて
どういうこと、全てを捨てた人って。生活カーズじゃねえかそれ何やそれ、
そのもうなんていうの一般の社会をもう切り捨てた人。
いやわかんない、でもあれ面白かった、なんか見ててうわー未来だなーって思ったね。
はい、
うん、
いやちょっとなんかもう、
うん、
5年後どうなってんだろうがもう全く分かんなくなっちゃったなと思って、
まあね、2015年初めて10年しか経ってないけどそれでも変わってるわけだからね、それよりももっとスピードつけてこの5年変わっていきますよ、
テクノロジーは。どうなんの、滅亡、
ちょっと長くなっちゃうとあれだけど、あの僕今、
うん、
体調管理を AI に任せてて、
うん、あのあれとかね、
海外のアプリで、
アプリで
そう、うん、海外のアプリで任せて、ね、
うん、
で今あの海外の人200万人と一緒にファスティングやってるんですよ。
それよくわかんないけどね、その一緒にっていう、 なんで一緒にやる必要があるのそれは。
あのね、一人でやってるとやっぱり、
うん、
あちょっとしんどいな、飯食うたろかなとかと思うのよ、
うん、
だけど200万人って数字があってさ、
うん、
それがさ失敗すると、
うん、脱落してくの、
そう減っていくの数字が、うん、ね、で参加したら増えていくのよ、
うん、
っていうのがあるから、なんか減っていくの見るとさ、なんか負けたくないなと思っちゃうのよ。
はあはあ、
うん、その数字が出てるから。
はいはいはい。
で190、うん、200万じゃないんで190何万人。
俺もこの中の一人なんだっていうことね。
そう。ちょっと頑張らないとなっていう。しかも褒めてくれんのよ。ちゃんとやったら。
やったら。
しかもデータも全部出るの。
うん。
いついつこんなご飯食べましたとか、あと写真撮ったらさカロリー出んのよもう。
ああ、なんかそれは聞いたことあるけど。
すご
くない？うん。なんかね、あのダイエット系のところでやってるらしいんです。
一瞬よ。
へー、
もう
カロリー計
算10秒ぐらいでパンと出て、でこれ正しいのかと思って裏見たら正しいのよ。
へえすごいねそれ。
バーコードをあの写すやつもあるのよね、
うんうん、それは分かる
よ、ね、もあんだけど
正しい
上から写真撮ったらもう、
それでも分かるんだ
同じみたいな、まあ、ほぼほぼ同じっていうかちょっと狂ったりするんですけど、
別にいいよね大体で、そんな、
う
ん、
そうで面白いのが、今何時間例えば絶食ファスティングしますって体の中がこんな感じですよっていうのも全部出してくれるのよ。今あなたの体はこうなっていて、脂肪が燃焼していますよとかも全部出ていって、楽しみも結構あって面白いのよね。続いてるもん、
まあ、結果出てんだったらやっぱいそうね、うん、いいんだろうね。
一月で8キロ痩せてますから、
へえ、
続けられるそれは
それでもちょっと怖いけどな。
どういうこと、
そのそれが間違ってた時、
うん、
何万人、
まあ、
200万人、ね、
うん、
掃除にするとかあるんじゃない。
掃除にって言うなよ全員がね。
そうでファスティングとかさ、うんうん、結構リスキーなわけじゃん言ったら、うん、
まあね、
その栄養管理って
さ、そりゃそうだ。
AI がもしわざと間違えてたら、
うん、
みんな激痩せして大変なことなんじゃない。
確かに写真撮るじゃん、
うん、
でさ自分が食べたものに点つけられんのよ、
うん、
黙っとけって思うんやけどABCD とかっつって、あのこの時間にこれぐらい寝て、うん、ほんでこれ食べて、
うん、
これ D ですねランクっつってランク出んのよ。
はあ、それさ、うん、家庭でやったらさすごい揉めそうやね、う
ん、お母さんにね、
うん、
お母さん D ランクです
いやめちゃくちゃ言い切れられると思う。
むちゃくちゃ怒られるけど、でも
じゃあてめえが作れ、
そういう生活をやってますよ、うん、今、で痩せていって、でもゴール定めてるんです。
うん、
体重を13キロまで落とそうかなと、
うん、AI なんか言ってこないの
頑張れって。
あやっぱ AI だな 所詮
バカにするなよ13キロまで、
うんうんうん、まあまあまあ落とそうとそれは俺も言うもん同じこと頑張れって言うもん
頑張れって、うん、まあまあそうよねだからすごいですとか AI とか目覚ましい。
お前もう取り入れてるよ、結構。がっつり。
まあまあ、あのピアノもね。
まあまあ支配されてる。
ギターもね、キョンさんからもらったギターも AI に、
うん、教えてもらって
ますか。AI 先生ですから、私は。
なんか、ちょっと、やばいね。
どういうこと？やばいって。
うん、だいぶそっち寄りになったな。
AI が進めてくれた YouTube 見てますし。
ああ、
はい。
まあ、そうなったよな。う
ん、したら、喧嘩してるあのホストばっか出てくるわ。このホストも喧嘩してますよって。うん
でも俺らのこれ見てる人とか聞いてる人の年齢って俺らより上の人も結構多いから、
うん、あいるいるいる
どこまで適応してんだろうね
あでもさ
50代ぐらいの人とかってやるのかな
お母さん LINE やってないでしょ
やってない
うちさ LINE やってんのよ母親が、うんうん、で60、
うん、
ちょいなのかな、
うん、
あのダウンタウンの松本さんと同い年なのよ、
うん、
60ちょいやと思うんですけど始めたのが結構前でさ、
うん、
多分50代に始めてるんですよで結構若いなと思ったもんね。
うん。そうだね。
でその出会いどこなんだろうって思って。
うん。
LINE を始めるという急に若い人ってまだ分かるんですよ。
うん。
60前の女性が LINE と出会うって、
うん、
若え男との不倫じゃねえかって。
いやそう。
と思ってもね。
子供とかに教えてもらうとかあるだろ別に。子供が教えるとか。
いや僕らはだって離れてますから家から。三兄弟。
あまあまあまあ。
いないですから。で
教えることはないの
ないないないだって職場行って帰ってきてっていうだけなのよ電話するからな、ね、電話ばっかりしてくる人だから、まあだね、LINE どうやって覚えてんやろって思ってるけどちょっと怖くて聞けてないので父親やってないのよやってんのかな
じゃあ聞いてみたら
え
チャット GPT に
チャット GPT に聞くの、
うん、
AI に、
うん、
不倫です不倫かみたいな頑張ってって言って
もう なんだ気持ち悪いななんかずっと
ね、
まあちょっとそういうねあの企業まで出てきてるので、
うん、
もう皆さんがどう動くか次第っていうことですから、
まあね
ね、あの頑張っていきましょう、はい、ありがとうございました。